心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
旅を続けていると変わるものがある。体重もその一つ。香港で2キロ増え、デリーで4キロ痩せ、ロンドンで3キロ増えた。そんな私の体を変わらず優しく包んでくれたのは
エアリズムインナーです。よく伸びて変わりゆく体型にフィットします。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オン・ザ・ロード第7章、神の子らの家、インド1。チョーリンギー通りから昨夜の記憶をたどって左に折れ、少し行くとそこにはもう何人もの路上生活者がいて、ある者は横たわり、またある者は半身を起こしゴミを漁っていた。下半身の動かない女が手でいざるようにゴミの小山に近づき、その中から残飯を漁っていると、どこからかふわりとカラスが舞い降り、同じようにくちばしを突っ込み始めた。女は追い払う気力もないらしく、黙々と野菜の切れ端のようなものをより分けている。人とカラスが一緒にゴミを漁る。これもまたインドのようだった。路地を抜け、少し広い道に出た。人通りがほとんどないため、差し込んできた日の光にミルク色の朝もやが薄く色づき始める様がはっきりと見通せる。その道にはしかし無数のカラスが我が物顔にうろついていた。まるでヒチコックの鳥の世界そのものだった。何もしはしないだろうとは思っても、さすがにそこを一人で歩いていくのには勇気が必要だった。来た道を引き返そうかとも思ったが、なぜかそうはしたくなかった。多分それも昨夜の物乞いに対したのと似た気持ちだったのだろう。一度迂回すれば無限に迂回していかなくてはならなくなる。それが嫌だったのだ。私は自分でも気がつかないうちに、インドに対して必要以上に身構え、気負っていたのかもしれない。不気味だった。カラスが一羽、突然羽ばたきするだけで、飛び上がりそうになった。それでもどうにか、未来の廃墟のようなその道をワンブロックほど歩き、角を曲がって別の工事に入ることができた時には、ほっとしたため、むしろ胸が高鳴った。しばらく行くと、古ぼけた大きな建物の門の前で、ヒッピー風の西洋人が腰を下ろし、のんびりタバコを吸いながら、インド人の男と話をしていた。 門の横に力車が止めてある。男が商売を一休みし、油を売っているのかもしれない。モーニング。私が通り過ぎようとすると、ヒッピーが声をかけてきた。グッドモーニング。こちらも慌てて挨拶を返した。ずいぶん早いじゃないか。自分のことは棚にあげて、彼が言った。いや、なんとなく、と答えようとして、それを英語で何と言っていいかわからず口ごもっていると、彼がまた言った。ホテルでも探しているのかい？そう言われて気がついた。そういえば、今日から早速、カルカッタで泊まる宿を見つけなければならなかったのだ。このままオベロイグランドに居ついたりしたら、デリーにたどり着く前に日本に帰る羽目になってしまう。実はそうなんだ。ここらに安い宿はないだろうか。いくらでもあるさ。でも、何ルピーくらいのところがいいんだい？さあ。そう言われても、相場がわからないので答えられない。私が答えようもなく困惑していると、白人のヒッピーがさらに尋ねてきた。カルカッタに着いたばかりなのかい？いや、着いたのは昨日なんだ。昨日の夜はどこに泊まった？グランド。グランド？ヒッピーはオウム返しにつぶやいて、首をかしげた。私は急に落ち着かない気分になった。誰でも知っている有名なホテルだと思っていたが、あるいはあれは一夜の夢に過ぎず、これから戻って改めて見てみると、そこにはタヌキかキツネの御殿のように、ただ崩れかかった廃屋があるばかり、などということになっているのではあるまいか。つまらないことを考えていると、ヒッピーの前にしゃがんでいた、インドの男が口を開いた。オベロイグランド。そう。そのオベロイグランド。私が嬉しくなって何度もうなずくと、ヒッピーは、冗談はやめてくれというように顔をしかめた。嘘じゃない。本当に泊まっているんだ。いい加減なことを言っていると思われるのが嫌で、抗弁したが、ヒッピーは相手になろうともせず、手を挙げていった。バイ。 Why? なぜなんだ。私はいささか腹を立て、声を荒らげて尋ねた。すると、ヒッピーは馬鹿にしたように言った。ここらはオベロイグランドに泊まるような人種には関係ないんだよ。どうして？知らないのかい？全然。ヒッピーは呆れたような表情になったが、私が何も知らないということを理解したらしく、新参者に対する先輩の口調になって、その理由を説明してくれた。それによれば、この短い工事をサダルストリートと言い、インドを旅しているヒッピーたちなら知らぬものはないくらい有名な通りだという。カルカッタの中でも、とびきりの安宿が集中していることもあるが、それ以外にも、近くにブラックマーケットが控えていることや、旅に関する情報とか、ハシシとかが簡単に手に入ることも、この通りを有名にしている大きな要因なのだという。一泊何ルピーくらいが相場なの？6ルピーから8ルピーといったところかな。ヒッピーは私の質問に、今度は素直に答えてくれた。ただしドミトリーだけど。ドミトリー？私が聞き返すと、ヒッピーはドミトリーも知らないのかというようなうんざりした顔になった。つまり個室ではなく、大勢が寝られる大部屋のことさ。これまで香港から東南アジアにかけて、かなりの安宿に泊まってきたが、さすがに大部屋というところはなかった。大部屋では、好きな時間に起き、好きな時間に寝るということができそうもない。ドミトリーでなければ、私はヒッピーに尋ねた。そう、小さなシングルの部屋で12ルピーというところかな。それでも400円ほどに過ぎない。個室でさえあるなら、どんなに汚くともとりあえずは我慢できる。今日からはそういった部屋に泊まればいいのかもしれない。などと考えていると、ヒッピーが言った。しかし、どこもシングルは塞がっているよ。するとやっぱりドミトリーか。ドミトリーだって、空いているベッドがあるかどうかわからないぜ。君が泊まっているホテルは？するとヒッピーは大きな声で笑い出した。彼は、南のマドラスからプリーを経て、今朝カルカッタに着いたばかりだったのだ。着いたというより戻ってきた。 インドには1年近くいて、軽かったならここに泊まると決めているが、満員ということなのでベッドが空くまで待っている。今日中には一人くらいは出ていくだろう。ここは何というホテルなの？サルベーションアーミー。ホテルじゃない。サルベーションアーミー、つまり救世軍だ。ここは救世軍の経営する赤い盾という名のゲストハウスだったのだ。
アメリカ演劇界の巨匠アーサー・ミラーの脚本によるスリリングに展開する悲劇。ニューヨークを舞台に橋の下で身を寄せ合う人々を生々しく描いた社会派ドラマ、パルコプロデュース2023橋からの眺め。出演、伊藤英明、酒井真希、福地桃子、松島翔太、和田雅人、高橋克実。 TBS ラジオ公演で9月2日から24日まで東京芸術劇場プレイハウスで上演。詳しくは03-3477-5858パルコステージまで。
藤巻亮太がオーガナイズする野外音楽フェス、今年も開催決定。 TBS ラジオ公演マウント藤巻2023は10月7日と8日、山梨県山中湖交流プラザキララで開催。チケットなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。